10月6日木曜日、キープグリーン&ブルー。皆さんこんばんは、三つみです。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は子どもたちを中心に IT の力を使い情報格差のない世界を目指すこの方をお迎えしてきました。株式会社ガッコム代表取締役社長山田洋次さんです。山田さんこんばんは。
こんばんは。
今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
オープンデータやテクノロジーを使って社会問題を解決する活動を数多くされている山田さん、
はい、
2020年からスタートしたガッコム結びえ子ども食堂マップに今夜は注目していきます、
はい、
ありそうでなかったですよね、子ども食堂マップ。
そうですね、あの地域を限定してだと一部地域では提供している地域もあるんですが、
はい、
このサービスは全国すべてつつうらうら全部の地域で見ることができるというのは多分初めてのサービスになっているかと思います。で、我々の全ての子どもに全ての学区にですね、子ども食堂というのをミッションに、各小学校区にいくつあるかというのを全ての地域で地図化したのが学校結びえ子ども食堂マップというサービスになっています。で、あのサイト名にですね、結びえという名称が入っているんですけども、あの全国の子ども食堂をですね、支援するネットワーク団体の結びえさんがですね、子ども食堂の情報を集めて、で我々学校は学区情報が非常に得意なので、
はい、
その学区情報と地図化の仕組みを合わせることで、まあ、両者の強みをですね、合わせて作ったサービスになっています。で、そうですね、このサイトできたのは結びえの理事長でもあり、あの社会活動家としても大変著名な湯浅誠さんからご相談があったことがきっかけになっていまして、まあ、湯浅さんからですね、あの全ての小学校区に子ども食堂を設置したいんだっていう熱い思いを語っていただき、
はい、
で学区ごとにですね、その件数を地図で分かるようにしたいんだけどどうにかならないっていう話でですね、でその相談をきっかけで、じゃあ学校も地図もありますんでやりましょうかということで始めたサービスになっております。
今全国何箇所
ありますか？今ですね、結びえさんが把握しているので約6000箇所あります。
6000箇所、
はい、
これもちろん増減もあったりしますよね。
そうです、最近非常に増えていて、
はい、
まあ、あの登録が増えてるって部分ももちろんあると思うんですが、あの純粋な件数もどんどん増えているっていうところはあるようです、はい、
うん、あれですか、やっぱり情報がこれまでなかなか集まりにくかったっていうのにも理由があるんですかね。
そうですね、あの子ども食堂ってお店でやられてたりする場合もあるんですが、一方であのご自宅でやられてるようなところなんかもありまして、
はい、
まあ、なかなかこう地図でオープンにして誰でもいらっしゃってっていうような形に、やりにくいような子ども食堂もあったりするんですね。で、あの我々のこの子ども食堂マップも、あのまずスタートとしては具体的な場所をオープンにせず、でもなんとかこう地元にあるかないかだけでも利用者の皆さんに伝えたいということで、まあ、その最小単位である小学校区にあるかないかを地図化したという、そういうサービスになってますね。本当はですね、あのいわゆる Google マップのようにここですよとこう、
うん、
ピンポイントにピンを刺してあげたいんですけれども、
はい、
まあ、それがまだなかなか難しいという事情があったり、
うん、
まあ、それを全国すべてでやるのがなかなかまだまだ難しいというところではあるんですが、今ただ少しずつですね、ピンを刺すというのもどんどん進んでいて、
はい、
現在あの半分ぐらい3000箇所は一応あの表示ができるような形にはなってきています。
あのサイトを覗きます、今開いてるんですけど、
はい、
東京の747に次いで、
はい、
神奈川県には372の子ども食堂の情報が掲載されています、
はい、
これね覗くとね、例えばポンってやった厚木市は4箇所とか、
はい、
相模原、相模原は6箇所、
うん、
だからなんかその広いところには多くあるのかなとかって思うんですけど、
はい、
違うんですね。
そうですね、
うん、
ただまああのいわゆるこういうさまざまなサービスって、
はい、
都心が非常に充実しがちなんですけれども、
うん、
意外と子ども食堂もちろん都心もすごく多いんですが、意外と地方でも結構活発にやられていて、
はい、
で実は一番多いのは沖縄県だったりするんですよね。
今のその子ども食堂が多いのが沖縄県というので、確かに沖縄県の子どもの貧困率、はい、3人に1人って、うん、ね、言われていますから、
はい、
そういったところもこう比例してるのかなって気づけますね。
そうですね、現在沖縄もう半分以上の学区で、
はい、
もう子ども食堂があるという状況になってきていて、
うん、
非常に進んでいますね。まだまだあの 10% 切ってるような地域とかもあったりするんですけれども、はい、まだまだ地域格差はそういう意味ではあるっていうのが子ども食堂の状況かなと思っています、
うん、だから思いはあって自分も何かやりたいんだけど、そこのね子ども食堂、あ、もうすでにあるんだったら、あ、そっか、そこじゃない方がいいかなとか、はい、このマップでも見られると思うんですけど、
はい、
例えばね神奈川県だと三浦市はゼロになってるんですよ。
そうですね、この白になってるところはもう全部ゼロっていう形で、うん、あの多いところが色塗られているので、
はい、
もしかしたらあの、うん、やってるけど登録をされてないという可能性ももちろんあるんですけれども、うん、少なくとも結び絵さんが把握している限りでは、うん、今このようになっているという形ですね。
だから開きたい方、子ども食堂をやりたいという方は、こうやってまだない、この情報としては上がってきてないかもしれないけれども、
はい、
ゼロになっているところでやってみようっていうのもいいですよね。
そうですね、それがあの結び絵さんであり我々が目指している全ての小学校区に、うん、子ども食堂をという活動にもつながりますので、あのぜひ進めていただきたいですし、あの結び絵さんがその各首長さん市長さんとかにですね、
はい、
この地域にないから作ってはいかがですかというようなこう運動働きかけもされていらっしゃいますので、まあ、ぜひないところに作るというのはやっていただけると我々としても非常に嬉しいなと思っています。
うん、その働きかけというところで子ども食堂側にももっとこう子どもたちがアクセスしやすくするための工夫なども呼びかけているそうですね。
そうですね、今このデータ自体がまだまだしっかり整備されていない状況でありまして、
はい、
で各自治体によって非常に提供の仕方もバラバラという形になっています。でなんですけれども、そのデータを子ども食堂の共通データフォーマットというのを作りまして、
はい、
でそれで自治体の皆さん掲載をしてくださいというお願いを今しています。で現在の埼玉県がそのフォーマットを使って、もうあのすでに運用を始めてくださってるんですけど、もしこれがすべての、都道府県で提供が始まると、まず細かい情報、先ほどの地図にピンを打つということもできるようになりますし、
はい、
加えて例えばあの開所時間とかお金がかかるならいくらだとか、まあ、そういうさまざまな情報もそこに入ってくることになるので、例えば何曜日の何時にやってるところを探したいというような探し方をしたり、あとはこの年齢で行って大丈夫かとかですね、さまざまな条件で行きたいところをすぐに探せるっていうような、そういった形にサービスもどんどんブラッシュアップしていきたいなと思っています。またあの我々だけじゃなくてですね、こういうふうなデータフォーマットを提供すると我々学校以外のサービスもその情報を使ったりしてくれる可能性がありますので、
はい、
例えばあの不動産サイトにこの物件の近くの子ども食堂っていうのが載ったりとか、
うんうん、
それから、まあ、あの将来的にはこんなことができたらなって岩佐さんもよくおっしゃるんですが、あのグルメ情報サイトにも載っちゃったりとかですね、
あ、
ま
あ、
それぐらいこう子ども食堂が当たり前の世の中になってくると、そうすると非常に行きやすいし、知りやすいしというような世の中につながっていくんじゃないのかなというふうに考えています。で結構あの子ども食堂って聞くと皆さんあの本当に子どもしか行ってないってイメージかもしれないですけど、実は年齢制限している子ども食堂ってあまり多くなくて、おじいちゃんおばあちゃんも行ってらっしゃるんですよね、
はい、
でそこでこう多世代交流があったり、で、子どもの宿題を大学生が教えてあげる、またまたおじいちゃんおばあちゃんがいろいろ見てあげる、まあ、その逆でおじいちゃんおばあちゃんがわからないですねスマートフォンの操作の仕方を子どもが見てあげるとかですね、まあ、そういうこともできるような、そういう、まあ、新たな居場所というような役割にもなっているというのが子ども食堂になっていますね。
もうとにかくこう山田さんたちその学校部の提供してくださるサービスっていうのは本当にさっきおっしゃっていたブラッシュアップブラッシュアップ、
はい、
更新更新で大変だと思うんですけど、
はい、
ここまでね子どもたち その情報格差をなくすために尽力されているという、そのなぜ子どもたちだったんですか。
そうですね、あの本当に昔から子ども教育に興味あったんですけど、大元を正すとですね、あの端的に言うと多分末っ子だったからなんですね。
で、あ、山田さんが、
はい、私自身が末っ子で、はい、兄と姉がいるんですけれども、
はい、ご健在です、
ご健在です、はい、いるんですけれども、うん、あのすごく面倒見てくれたんですね、兄と姉がですね、勉強も教えてくれたり、いろいろ面倒見てくれた一方で、自分もあの弟妹がいたら教えてあげたいなっていうですね、そういう思いがちっちゃい頃からずっとあったんですね、
はい、
でなのであの中学高校時代とかはよくあの試験前に同級生に私が教えたりとか先生役になって教えたりっていうようなことをやっていたり、で、まあ、大学生になったらもうすぐにですね塾の先生のアルバイトも始めて、やっぱりこう誰かに教えたい、教育に携わりたいっていう思いはずっとありました。さらにですね、まあ、海外旅行ができるようになって て、私もいろんな国を見て回る中で、まあ、貧困に苦しむ子どもたちとか教育が行き届いてない子どもたちをこう見てきたので、まあ、そういうところを見ながら、まあ、やっぱり教育って大事だなと。で、世界一周をしたこともあるんですけども。
80カ国ですよ。 です、ね、すごい、うん、
で、あの世界一周中も NGO 活動をされているですね、団体とか現場にボランティアに携わったりもしながらですね回ってきて、でやっぱり改めて教育って大事だなってこう痛感をして、帰国後にですね、まあ、しばらく準備をしつつ、その後あのこの学校も等もやってますけれども、他にもあの NPO のですねダイバーシティワールドという海外の子どもたちに絵本をプレゼントする活動なんかもさせていただいたり、まあ、そういう団体を立ち上げたりと、それで、起業して独立したりっていうような形でやらせていただいています。あとそうですね、現在は学校とか海外の活動以外にもですね、川崎市ではあの教育委員会の方で教育プランを制定する委員をやらせていただいていたり、あと地域教育を考える団体だったり、子どもの権利を考える団体の事務局なんかもさせていただいているということで、まあ、NPO でこう海外で、学校で全国ですね、うん、で他にあの川崎でさまざまな教育活動ということで、こういろんな地域でこう活動をやらせていただいている形になっています。
山田洋次さんは人間をお一人ですよね。ちょっと今ねいろいろあれと思って、あれもこれもあれもこれ、今日はいただいたお名刺は2枚だったんですけど、はい、大丈夫ですか山田さん。
最近ものすごく忙しいです。
うん、でも嬉しそう。
そうですね、うん、加えて今子育てもしているので、もうあの常に自分の時間がないなっていう状況が続いてはいるんですが、
はい、
でもまあ楽しくやらせてはいただいてます。
へ、山田さんみたいな方がね、自分たちの本当自治体とか住んでいる場所に一人いてくれたら本当いいなっていうふうに思うんですけど。
暑苦しいかもしれない。
いやいや、熱量が欲しい時ありますから。なんか山田さんがそのやっぱり教育をこう考える上で、
はい、
こうあったらいいなみたいなのってどんな教育ですか？
そうですね、まあ、やはりあの自主性であり自由でありっていうところは一番進めたいなという思いはあります。私が行ってた学校自体もあの校則が一切ない学校だったりしたんですけれども、やっぱり子どもたち自分たちで考えて、自分らで作っていくようなことができる学校であり社会であり教育っていうのが非常に子どもの成長にとって重要だなというふうには考えています。まあ、加えてその海外を見てきて、その貧困に苦しむ子どもたちも見てきて、まあ、やっぱりその最低限のこうインフラというかですね、食に関してもそれから住む場所についても、まあ、そこをまずは確保した上でというところはもちろんあるんですけども、そこをしっかりフォローしていけるような教育環境を整えていきたいなと思ってはおります。はい、
あの学校もはとにかく客観的情報をというところにこだわっていらっしゃいますが、
はい、
あの山田さんお父さんになられて今子育てしていてっておっしゃっていましたけど、はい、あちょっと今弛緩入ってるかなって思う時とかありますか？なんか変わったこと。
そうですね、はい、やっぱり弛緩は入ることはもちろんあるんですけれども、はい、でも子育てもそうですし、本当にデータが純粋に好きなんですよね。私あの教育も好きなんですけど、こうデータを見てるだけでちょっと楽しくなっちゃうタイプでして、うん、あのデータがいっぱいあるのを見るとワクワクしちゃうんですよね。ここから何が分かるんだろうなみたいな、ワクワクしちゃいます。そういう感じなので、本当に今この仕事をしながらも楽しみながらやれてるっていうのはそういうところなのかなというのは思いますね。
まあ、もしかしたらこうね、学校部に触れると働き方のもしかしたらヒントなんかもね得られるかもしれません。学校部が提供している情報サイトではお子さんのいる方が知りたいことたくさん詰まっています。ぜひ一度アクセスしてみてください。詳しくは後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにもリンクを貼っておきます。FM 横浜キープグリーン&ブルー、今週スタジオにお迎えしたのは株式会社ガッコム代表取締役社長山田洋次さんでした。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。